南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて傲慢せずゆえんはいかん。何じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、懸疑章の さっきまで分かってたんだけど、何ページだ、91ページ、91ページ、ほうほう、それじゃあ93ページの、100番、ですね。100番。そこを読みますね。はい、93ページの100番。この間99ページの八万大菩薩の話をしましたからね。はい、100番ね。はい、93ページ。はい、一緒に読みます。多州一つ、多州の仏寺前言の座へ法華宗の出家世事の所要にて行くとき、かの仏寺のとき天身を備うには食すべきなり、すでに生せずまた露西にも行かざるゆえに、体とも用意して、願なすべき客人なれば、備うるなり、また、うくるもせじなり、されば、動座なれども、経をも読まず、伏せをも引かざるなり、また、法華宗の仏寺左前のところへも、禅宗念仏宗の出家の生せず、また露西の義もなくして世事の言うにて風渡り来たらるるにはあり、ありあえたる時天身を備うるなり、これまた方々の人を供養するにはならざるなり、世間の仁義なりうんぬん。天身とは茶菓子餅を供応すること、供応すること、時には簡単なる弁当等を屈するとも言う。露西は六歳念仏のなまった語らしく考えられます。ここでは法要の大野の念仏行、あるいは大目行の意であります。多州の人がその家で法事を行っているとき、当州の僧信徒でもそれとは知らずに用事があって行ったとき、法事だからといってお茶や菓子などを出した場合には、 特別に招待されたのでもなく、また念仏講などにも出席したわけでもないので、普通世間の客人として茶菓子等を用意してもてなすべき客人でありますから、それを出すので食べてよいのです。食べることは世間体のことであります。それゆえ、もしその席に多数の僧がおっても、一緒にお経を読むわけでもなく、またお布施を受けるわけでもありません。同様に当衆の人の法事の席へ禅宗や念仏宗等の僧が招待したわけでもなく、また題目講に出るためでもなく、普通世間の用事でひょっと来たならば、あり合わせの茶菓子等を出すべきであります。このことは人を供養したことにはなりません。世間的の交際に過ぎないのであります、ね。皆さん方のこの親族にね、当然、まあ、多数のこの人がこのいるわけですよね。禅宗の人、真言宗の人、念仏宗の人で、時にはですね、親戚の中に、多数の坊さんもですね、このいたりすることがこのあると思うんですね。まあそんなしょっちゅうはな、どこの家族にも多数の坊さんが入ってるってことはないと思うんですけども、たまたまそういう、坊さんがですね、親族の中にこのいたりすると。で、もし自分の親とかが亡くなった時にこの法事をすればですね、その多数の坊さんも親戚としてこのやってくるということになりますね。で、親戚としてこの普通のこの俗人の背広を着て、このネクタイをしてこのやってくるということに関しては、その人が禅宗だから真言宗だからといって、あなたは坊さんだから、この多数の坊さんだから あなたは来てくれんなということはこの言うべきじゃないということなんですね。ただそのお坊さんがですね、この禅宗の袈裟衣を着てきたり、真言宗の袈裟衣を着てきたりですね、そういうことであれば、それは信仰が違うので、普通の格好で、来てくださいと。禅宗の坊さんとして来るんじゃなくて、親戚の人間としてそのここに、来てください。そのことに関してはその拒みませんからというふうに、きちっと親戚として来てもらうのか、坊さんとして来てもらうのかということをきちっとですね、この立て分けなきゃいけないということなんですね。で、これは私たちがその今度は逆に、まあ禅宗でも真言でもいいですけれども、禅宗の親戚の家で、自分にとって、子供の時からずっと付き合いのあった人が亡くなったとした時に、あそこは禅宗だから、俺は日蓮宗だから、俺はこの行きたくないと言うんじゃなくて、ちゃんと親戚として、その禅宗の絡みも関係なしに、小さい時からその可愛がってくれたとか、いろいろ世話をしてくれたとか、困った時に助けてくれたとか、そういうことに対するその恩というものはきちっとお参りをしてですね、その感謝をして、その心の中で南無妙法蓮華経の題目を唱えて、その供養をきちっとするということは、これはその人間としてこのしなきゃいけないことなんだということなんですよね。 だから僕自身も、もし前週のこの身内のところで何かあった時に、この行くとしたら、その袈裟衣は着ていかないということになります。日蓮召集の僧侶でありながら、なんで日蓮召集の坊さんの格好していかないんだと、そういうふうに言っても、そこは日蓮召集の法事をこのするところであれば、日蓮召集の坊さんの格好して、行きますけども、だけどもそこが他宗の家であれば、逆に日蓮召集の袈裟衣がその この違う信仰によって汚れるということになりますから、だからその格好をしていくということはこのしないし、第一、一緒にお経を読むということはできないということになりますよね。ですから普通の一般の人間の姿でこの出かけていくということになりますよね。ですからそこに、このなんていうんですかね、あそこは自分の信仰と違うから、もう血の濃い関係だけども付き合いたくないというふうに、そのこう簡単にこの縁をこの切っていくんじゃなくて、きちっと関わりを持って、そしてもしそのあんたの信仰している教えはどういう信仰なんだというふうに聞かれた時には、そのきちっとそのことを伝えて、この南無法蓮華経の信仰のこの縁というものをきちっと結ぶ、そういうことのためにその人間関係っていうものはそのきちっと保っていかなきゃいけないと、自分がやってる信仰だけがこの正しくて他は間違いだというふうに言っても、その間違った信仰の人にこの南無法蓮華経の縁というものを結ぶということができなければ、自分だけ良ければいいという信仰でその終わってしまうと。大聖人様の信仰というものはそうじゃなくて、その間違った信仰をしている人にもそのこの法というものをこの伝えていくということが、その大事な私たちのこの使命であり責任ですから。ですから、いろんな場面を通してこの南無法蓮華経の法というものをこの伝えていける関係というものはそのちゃんと持ってなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。ですからここには、まあ食事のこととか、お菓子のこととか、そういうことが書いてありますよね。皆さん方が今度は、この町内のお祭りなんかでね、お祭りのこの掃除だとか、お祭りの役だとか、そういうものに、まあ、自分はこの信仰してるから、そういうお付き合いはやめさせてくだ、この断りますと言うして、まあ、断りますよね。でそうすると、その向こうがですね、お祭りで出たこのお菓子とか、そういうその施し物をですね、この持ってきたりこのすることがあります。向こうが持ってきたものはいただくけど、自分はあげませんとそんな、もう本当にお菓子のこの5つや6つのことであってもですね、向こうから持ってくるものももらわないし、その自分が相手に施すということもしないという、両方を守んなきゃこのいけないわけですよね。あげないけどももらいますと、そんなせこいことをその信仰以前に、その人間としてその間違ってますよね。だからもちろん信仰であればなおのこと、相手に力を貸さないということは、向こうのそのそういう意味の間違った信仰の力も自分たちは受けないということ。たとえ、駄菓子が1個であっても、それはいただけませんと、 そのお祭りに参加された他の人にこの回してくださいと、私はいただきませんからと、協力も しませんでしたから、いただきもしませんということをきちっとこの示すと、それじゃあもう世間の付き合いがね、悪いって、みんなに白い目で見られるじゃないかっていう思うかもわかんないですけども、そうすることが釈迦にこのなるんだと、あの人はそういう信仰をしてるんだなと、あの人の信仰はそういうそのこの節度っていうものをこの大事にしてるんだなということを示すということですよね。あげないけどももらうっていうふうになると、その向こうはそのあざけ笑ってますよね。あいつら何もしないくせにもらうものはもらうものだけはもらうんだとね。まんじゅう1個でもそこからその間がこの隙間風のようにスーッと入ってきて、ああいうところから あそこの家は攻めれば簡単に崩れるなというふうにこの見積もられてしまうということになりますよね。だからきちっとそのことはこの日蓮召集は基本的にこの不受不施ということですから、この受けない、施さない、受けない施さないで初めてその一つの方が守られるということなんですよね。でさっき言ったように法事なんかでこの出てくるこのお膳を食べるということに関しては、それは今さっき話したようにこの日蓮召集の信仰者としてこの言ってるんじゃなくて、親戚として言ってるわけだから、だからそれに見合う皆さん方も礼儀としてその志を包んでその言ってると思うんです。包まないで行って、しっかり食べてきたって言ったら、あの人は信仰以前にあの人はどういう神経をしてるんだろうかねっていうふうにその思われちゃいますからね。だからきちっとそのことをこの前もって考えて、そういうものを持っていく、そして、その食事にの席に着くということですから、それは禅宗であろうが真言宗であろうが日蓮召集であろうが、それは全く関係のないことなんだということですよね。でまたたまたま皆さん方の家にですね、よく学校の先生で、坊さんだという人いますよね。坊さんが先生なのか先生が坊さんなのか分かんないですけども、そういう先生がこの飼って関わりのあった先生がそのたまたま家を訪ねてきたと。でこの人は禅宗の坊さんだからお茶もお茶菓子も出さないと言うんじゃなくて、ちゃんとその人を先生として、この世話になったんであればですね、きちっとお茶を出してお菓子を出してそのもてなすということをすることはですね、それは人間としての礼儀であって、決してその方々の者にその施しをしたということではないんだということなんですよね。だからもう極めてここに書いてることはこの常識的なことなんですよね。その常識っていうものをわきまえてきちっと縦分けをしてその付き合っていくということをしなきゃいけないと。もしその禅宗の坊さんが先生としてのこの付き合いっていうものをであるというふうに思ってたのが、その家に来たら禅宗の信仰をしなさいということを言い出したら、それじゃあ帰ってくださいと、私はあなたには先生としてのこの恩義はあるけれども、その信仰の話になったならば、私もあなたにきちっと禅宗は間違ってますよということを その話をさせてもらいますと。それでもね、そのああだこうだっていうんだったら、そのことに関しての関係はこのないことにしましょうというふうにきちっと向こうが混同した場合には、こちらもその混同はこの認められないということをはっきりとこの言わなきゃいけないということなんですよね。前ね、もう大昔ですけどね、私が東京にいた時にね、その信者さんがね、その他宗の坊さんとね、このなんか付き合いがあると言うんですよね。それでその他宗の坊さんが持ってるね、この数珠がこのとってもいい数珠だと。どういうふうにいいか分かんないんだけどね、それでその数珠をね、そのもらって、それでその消臭の数珠にその作り直していいかと。何考えてんのかなと思ったんですよね。この人一体何考えてんのかなと思ったんですけども、当然私はそれはダメですよと。どんだけ消臭の数珠にその作り変えたところでですね、その私たちはその数珠のその材質とかそういうものを一番に考えて、私たちは数珠をこの用いてるわけじゃないんだから、だから明らかにその他宗のそのお参りに使っていたこの数珠の玉だということが分かりきってるのに、それを分かった上でその数珠屋の何にも誰も使ってない新品のものをその求めてきたっていうなら別ですけれども、明らかにその坊さんが使っているその数珠の玉が欲しいというような、そういうような考え方っていうものは絶対にそれは許されないことですよと。逆に私の数珠をその他宗の人が欲しいっていうふうに言って、私の数珠をその念仏とか禅宗の数珠にその作り変えてそのこの使うようなことがあったら、そのあなたがそれを見てどう思いますかって言ったら、それはおかしいわねって、それおかしいわねっていうふうに、いや同じことなんですよね、言ってることはね。だからそういうようなこの貨幣、まあその数珠の玉がその私は見たことないから分かりませんけども、どれほどの貨幣価値があったとしてもですね、それが間違ったことに使われているということが分かった上でですね、また使っている人の存在が分かんなくて、骨董品屋でその禅宗なら禅宗、念仏宗なら念仏宗の数珠を買ってきてですね、それでその消臭の数珠にその作り変えたとしてもですね、それも明らかにその間違ったことですから、そういうようなこの卑しい、さもしいことはですね、これはその信仰者としてこのやってはならないということなんですよね。さっきここに書いてある法事のことでもね、今日あたりね、あそこ行けばね、なんかご馳走がもらえるかもわからないというようなその小じき根性でその出かけて行って、それで、その、ご馳走にありつくようなことを頭の中で計算してそのやるんであれば、それはもう明らかに、その向こうは社交辞令で、そのご愛想で、まあまあ上がりなさいよっていうふうに言うかもわからないですけども、だけどそれはもう明らかにもう方々に一歩この踏み込んでるということになりますよね。だからそういうようなことは絶対にこのしてはならないということになるわけですよね。きちっと立て分けてこの行かなきゃいけないということですよね。よくね、乗り合いのバスとかね、タクシーとかね、そういうところにね、お札がこのぶら下がってますよね。 なんであれみんなああいうことすんのかね。なんでかわかんないけども、まあ個人の車だったらわかるんですけど、この会社のタクシー、まあ、会社としてもまあ事故がないようにっていうふうに思うのかもわかんないですけどね。だけど警察行っても神棚祀ってるね。あれどうなのかね、あれ、公の税金で政教分離に反すると思うんだけども、なんかああいうの必ずするね。あれ不思議だなと思うんですけども、ああいうのをこう必ずこのみんなこのしますよね。でそのなんていうんですかね、たまたま入ったこの食堂なんかでもね、この神棚がこのあったりして、なんか嫌だなーなんて言ってこの思う時があるんですけども、だけどまあ腹が空いているとか、あそこの食堂が美味しいとかいうことになれば、それで行くわけだから、いいんですけども、まあ、しょうがないんですけども、だけど逆にこの日蓮召集の信仰をしながら、あそこのね、神棚のある食堂のね、あの神棚の下でこの食べるとまた美味しいんだよねというような、もし気持ちを持っているとすれば、それはだいぶ外れてるということになりますよね。だからそのまあそこの食堂入っても、まあ神棚が見えないところに座ろうかというふうに考えるということの方がまあ普通だということですよね。だけど普通はですね、このそのさっきの言った警察なんかもその正面にその神棚祀ってますけども、普通はその自分その経営者からすればですよ、その客が入るところにその自分の信仰っていう、自分が信仰しているものを置くっていうことは非常によろしくないわけですよね。客はみんなそのどういう考え方のもとにその来るか分かんないんですから、その無宗教の状況にしとかなきゃおかしいわけですよね。厨房に自分たちが自分が働く厨房に神棚があるっていうんだったら、それは許せることですけども、そのお客が入るところにそのわざわざこれ見よがしにですね、そういうものが堂々とこの置いてあると、また古い店になるとですね、観音さんも置いてあれば、何個もう骨董品の神さんから仏さんから、もうどっからでも来いっていうぐらいにそのいろんなものが置いてあるっていうこの店があったりするんですけども、味がトントンであればできるだけわざわざその気分を害して食べるようなところにその行く必要はこのないというふうにその、まあ、考えるわけですよね。だからそういうものにこのその紙札がぶら下がってる車にこの乗りたくないとか、乗ったらなんかその方々の影響を受けるんじゃないかとか、そこまでそのなんていうんですか、ピリピリして考える必要はないんですけども、だけどもそういうものを逆にそのこの信仰をしながら、なんていうんですかね、信仰っていうものがきちっと心に定まってなくて、そしていつも言うようにこの生命判断がどうだとか、方角がどうだとか、その血液型がどうだとか、そういうふうに信仰しているにもかかわらず、あれもいいじゃないかこれもいいじゃないかっていうふうにその考え方がうろちょろするような、そういう考え方のもとにそういう店を選ぶとか、そういうことをするんであれば、それはその方々にその一歩踏み込んだ形にこのなっていると、それは戒めなければならないと いうことが言えるわけですよね。だからいちいちこれはどうだあれはどうだというふうに私に聞かれてもその場面場面は分かりませんけども、自分できちっと自分のこの信仰の心の中にそのここはこういうふうに振る舞わなきゃいけない、ここは絶対にやっちゃいけないというその線というものをちゃんと持って、そしてその信仰や生活というものをですね、この信仰を矛盾なく貫いていく、そういうこの姿勢というものをこの守るために、そういうことを心がけてもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方から、はい。
今話を聞いて、うん、子供が柔道とか剣道とか、うん、ああいう武道なんか習いに行ったところに神棚なんか
ありますね。ありましたね。
ああいうなの前からと思いをしたんですけど、どうなんですかね。
まあそういうものを習うという時にはもう絶対にそのまあ欠かせない状態になってますよね。だけどそのそういう道場主の中にも、もうその最初の挨拶とか最後の挨拶っていうものだけでそのもう形ばかりその神棚を祀っててその挨拶をするっていうだけにとどまっている指導者もいれば、そのちゃんと正月にはどこどこ神社にみんなでお参りして、ちゃんとこのみんなで誓いを立てなきゃいけないとかいうふうに、その信仰っていうものにその非常に深入りしたその道場主もいるわけなんですよね。だからそれはその皆さん方が病気になった時に病院を選ぶように、ここはもうこの道場主自身がその信仰にその凝り固まった上でやってるなというところは、それは避けなきゃいけないですよね。だけどもここはもうごく普通にその形だけその挨拶としてそのやってるんだなということであれば、もうそれはその柔道なら柔道、剣道なら剣道を習うそこの道場の礼儀としてそのするっていうことはこのもう構わないですよね。それはしょうがないです。そうそうそうそうそう、そういうことです。前もお話したようにヨガもこれはインドの宗教なんですよね。だから私はヨガを習ってますっていうふうに言っても、ヨガを凝りに凝っている先生はもう宗教としてやってます。だからヨガはそのインドの宗教の修行の形態なんです。柔軟体操じゃないんです。柔軟体操じゃないんです。だからその本当に凝ってる人は宗教としてやってるんです。だけどもそのね、公民館で先生がやってますっていうのは、それは全然宗教じゃないわけですよね。だからそんだけ温度差がこのあるわけです。インド行って本格的にヨガやりたいって言ったら、もうこれは方々です。完璧に宗教だから。だから自分が行ってみて、ああこれはもう相当先生は言っとるなという時には、その違う先生を選んだ方がいいということになります。
おばあさん、
ね、いや本当に難しいよね。職場でもね、正月に何々神社に、社員全員集まって、ね、お参りをしなきゃいけないと。本当にその社長がその神社を信じてるかどうかは分かんないんですけども、なんか人間っていうのはこの、心をね、この一つにしなきゃいけないという時に、なんかこう要をこの欲しがるわけですよね。それが本当の要でないにもかかわらず、そういうことをすると社員の心が一つになるみたいにその思い込んでるわけですよね。だから本当にね、その相当勘違いしてるんだ。お参りする前に 社長が俺はこういう信仰してると、この信仰はこういう教えなんだというふうにきちっと社員に説明する社長はほとんどいないんですよね。何でも何か拝んどけばいいんじゃないかというふうに思ってるんだよね。だから警察に祀ってる神棚もみんな そんな類なんですよね。全国で一つじゃないと思いますよ。だからこの辺だったらその草取りなりだとかそのローカル職でそのやってるだけなんですよね。うん、ねえ、相当勘違いしてるよね。うん、とりあえず拝んどけばなんとかなるんじゃないかというふうに思ってるんですよね。だから私たちもその、まあ、この中にね、もし大会社の社長さんがいたら、この正月に、みんな三本にお参りして南無阿弥陀経って唱えるぞっていうことは逆にすべきじゃないですよね。逆にすべきじゃないです。社長一人がお参りすればいいことです。信仰しているものが、信仰していないものにこのお参りするということを強要する必要がないわけですよね。うん。だから社長がどういう心でそのね会社を運営していくかということがその大事なことなんですよね。うん。だからそういう意味でそのなんていうんですかね、信仰というものと会社とか社員というものに対してのそのこのなんですか、混同したものがこの世の中には現実にあるというふうに思いますよね。うん、いや今日はもう本当に大変な雨の中をね、今ちょっと上がってますけどもね、皆さんお参りしていただいて本当にありがとうございました。昨日ですね、糸が抜けまして抜歯をしてもらってですね、それでギブスを中がちょっと腫れがちょっと引いてきたなと思ったもので、ギブスの巻き直しをしてですね、予定ではあと2週間、ぐらい、ギブスをしておかなきゃいけないということなんですけども、まだ、まあ、退院のめどっていうのは、まあ、お医者さんから言われてないんですけども、だけど巻き直しの時にね、足見たらね、相当まだ腫れてました。ねえ、お皿のところがボールみたいになってました。だいぶ中でね、だいぶそのね、ギブスの中でちょっと動くようになったもんで、だいぶ元へ戻ったなと思って開けてみたら、開けてびっくり玉手箱びっくりあれやと思ってまだこんなんかと思って、それでもう切られ与三郎みたいにこのぐらい、この縫い跡が、ありました。足の皿の横にまるでそこだけヤクザのように、なってましたあ、本当にね、もう本当に皆さん方にね、迷惑をかけてね、皆さん方にね、本当に温かく大丈夫ですかって言われるたんびに本当に消えるような気持ちにもう穴があってもう松葉杖じゃ入れないからもう消え入るようなこの気持ちで、本当にこんなに迷惑をかけるとはもう本当に思ってもみなかったのでね、もう本当に申し訳ないこの気持ちでこのいっぱいです。本当にね、でも本当に入院してみるとね、皆さん方と同じような年齢の人がね、もうそれもね、どういうわけかね、女子女の人が多いんですよ。もう家でこけてね、背骨を折ったとか腰を折ったとか足を折ったとかいう人がね、とっても多いんです。 で女の人が多いということは、あ、女の人の方が男より働いてるんだなということをつくづくその感じました。男はただテレビかなんか見てぼーっとしてるだけだなんだなと思ったんですけど、もう本当にね、もう私よりひどい、もうね、もう両足がこんな状態っていう人いっぱいね、もう一体どういう怪我をしたんですかっていうぐらい足がもう何箇所も縫われてるっていう人もいるし、どういうことなのかなと思って、そんなこと聞けませんから、おかしいな、どういう事故をしたらあんなになっちゃうのかなと思うような人もいますしね、もう本当に大変です。だから本当にあの家の中でもね、危険なことがいっぱい、あるんだなというふうに思いますので、ぜひね、気をつけて、もらいたいと。私ももう二十数年このね、この草刈りをやってるにもかかわらず、こんなことも全く初めてのことでね、ちょっとフラフラっと転げそうになったということは今までも何回もありますけども、本当に転んだっていうのが今回初めてのことで、もう本当に自分でもね、びっくりこのしてます。だからぜひね、皆さん方も気をつけてもらいたいというふうに思いますね。何か皆さん方の方からありますか。はい、はい、10月の他高校は申し訳ないんですけども、皆さん方の家で座るということができないので申し訳ないんですけども、中止にさせてこのいただくということで、もちろんここにいない人にも皆さん方の方から伝えてあげてもらいたいというふうに思います。はい、申し訳ありませんね。ねえ、本当に気をつけてくださいよ。よし、じゃあ終わりましょうかね。